ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。哀楽では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切親愛論のマスターから。今日もまたこのご理解をいただきますね。昨日でしたか、一昨日でしたか、もうこのご理解でしたね。あ、またかというような感じもいたしますけれども、何かしらそれほどまでにして神様が伝えたい、伝えてほしいというものが終わりになるのだと思いますね。私どもがこのことはぜひ伝えたい、聞いていただきたい、後世にも残したい、あ、今お勇みですねといったようなものがあるとき、それはそれこそ口が酸っぱくなると言いましょうか、ほどに語るというような、まあ表現があると思いますが、何度でも何度でも繰り返し繰り返し語るということがありますね。このことはどうしても伝えてほしいのだ、おきたいのだということは、何度も何度も同じことを、同じ話を繰り返すということになりましょう。神様がこのようにして、それこそ何度も何度もというのでしょうか、ここをお示しくださるということは、そこに神様の願いがかけられておるということだと思いますね。このですから、師匠の見教え、それは一切をお得にしていく道だと。その第一は、まず一切親愛論のマスターからだと。ここで言われる、師匠が言われるマスターというのは、先日もお話しさせていただきましたように、師匠が説かれるところのマスターからというのは、身につけてしまう、哀楽念を身につけてしまう、いわば頭で分かり、心で練り、体で行じるという、それが全て出来上がってしまう、それをマスター表現されたのではないようですね。まあ、私どもは一見そういうふうに、まあ文面だけから受け取るとそういう感じですけれども、師匠がイメージされるところのこのマスターは、まず一切親愛論、まあ論ですからね、そのまあ学問的な教えの一つと言いましょうか、その一切親愛論、いわゆる哀楽理念と言われるものですね。これをまずマスターしなさい。まあ、勉強してください。そしてその内容を分かってください。ということだと思いますね。神様の願いもやはりここにあるのだろうと思います。神様の願いは、人間氏子がただおかげをいただいた。まあこれはおかげをいただくというのは、人間氏子にとって、その何と言いましょうか、いわゆるご利益信心的なものでしょうかね。人間氏子が自分にとって都合が良いことが起こってくる。その都合が良いことが起こってくることを願う信心。まあある意味、かりそめの一時的な助かりにですね。そうではない、神様が本当に人間氏子に渡したいのは、人間氏子にこうあってほしいと思うもの、それはご神徳を受けてほしいのだと。ご神徳を受けてくれたら、それこそ神様がどのようなお働きでもしてくださるということになりましょうかね。しかし、そのご神徳とは、神様のご神意を と教えてくださいますから、いわば神様から信用される氏子になってくれよというわけですね。神様が氏子に求められるもの、それは神様があなたを信じたい、私の信頼を得てくれと、信じられる。もちろん神様から信じられるということは人間からも信じられるということと、まあ、完全に同じではありませんけれども、そういうようなことにもなってくるのだと思います。まあ、完全に一緒ではないと思いますね。師匠はそれこそ人に笑われても神様に笑われてはならないというような見教えがをくださっておりますから、神様に笑われてはならないと、人に笑われてもそれは問題ない。ですから人からの信用というのでしょうか、まあ仁徳というのでしょうかね、こういうものが一時的になくなってでも神様から信用してもらう、その道を選びなさいというわけですね。人間が見る、人間から見られる目ではない。教祖様も、私は間合いを構わずと、人の目を気にしないと、何かにつけ、とにかく神様の仰せ通りだと、神様の仰せ通りにすれば人間の世界からはちょっとキーな目で見られたり、おかしいと思われたりすることがあるのかもしれませんね。ミニゴリ会にもありますね、久富氏の場合、あの人はまあいわゆる新人にぼうけているというのか、のぼせておると、まあそういうふうに見られるのかもしれません。ですから新人新人とばっかり言ってと、まあ、人様からは信用を受けないかもしれませんけれども、神様の目からご覧になって、神様から信用される私どもにならなければならない。人から信用されるのと神様から信用されるのではだだめが違うわけですね。まあ信徳を得よ、仁徳は失礼、どちらでしたかね、信徳を得よ、仁徳を受けようでしたか、まあどちらか忘れましたが、とにかく信徳を、神様のご信用をいただいてから、その後に仁徳ですかね、いわゆる人からも信用されるというようになりなさいと。人から信用されるということだけ、人前を気にしたり人の目だけを気にしたりということであったのでは、神様からのご信用がいただけない時がある。そういう時であっても人からは何と言いましょうかね、疎まれるようなことがあっても、神様から信用されるということをまず第一に置きなさい。そして神様から信用されるようになると、他の人たちも、ああ、あれは間違っていた、私たちが間違っていた、あの人の生き方の方が本当だったと、まあ信用もまた取り戻すことができるということでもありましょうね。ですからどこまでもご神徳をいただく道だった、すなわち神様から信用してもらう、神様のご信用、神様から信用してもらう私になるということのための道だということになりましょうね。果たして自分を顧みて神様から信用してもらえるような私であるかということですね。そのやっぱり私利私欲であったり我生我欲と言われるような、まあ自分勝手な願いばっかりしていて神様から信用されるとは思いませんね。ですから神様から信用してもらえる、そのためには神様が、教祖様が何かによらず神様の仰せ通りにつかまつり候というようなところがいるわけですね。もちろん師匠大坪宗一郎氏の 元での修行の第一であるところの成り行きを大切にする。成り行きは神の御旨ぞとありますね。成り行きは神の御旨ぞ、ありがたく受けて進めよ、よし難儀でもでしたかね。その神様のお心の現れである、いわば神様の言いつけとも言えるのかもしれません。その神様のお心の現れである私どもの身の上に現れてくる、起こってくる、その成り行き、これはあれは嫌だ、これは嫌いだ、こんなのは向こうに置いておこうと、神様がくださるその成り行きを、これは神様の仰せ通りにつかまつりそうろと教祖様の表現された、それにも匹敵するものだということですね。ですからこの成り行きは嫌だ、私はこっちがいい、右がいい、左がいいと、その成り行き任せになり得ずして、神様からのご信用をいただけるとも思いませんね。ですから私どもがまず神様のご信用をいただこう、いただきたいと思うならば、成り行きを大切にしているかどうか、神様のお働きを存在に扱っていないかということを、やはりまずは顧みてみなければならないところではないでしょうかね。そういう神様からご信用をいただくための例えばその手立てというものがあるわけです。それを師匠は一切親愛論として、または愛楽理念として、まあこれは愛楽理念の中に一切親愛論が含まれるということでもありましょうし、一切親愛論そのものが愛楽理念だと、まあこれは言葉のあやかもしれませんが、いわゆる師匠が教えてくださること、これをまあどういただくのか、私は師匠は愛楽理念では何か愛楽教会の宣伝のようにあると、だからもう少し言葉を変えた方がよかろうと思ったことがあると、それである方がご理念ではどうですかとおっしゃられた。まあ五番念には愛楽理念と言わずに、ご理念、御理念ということをおっしゃっておられましたが、まあ神人理念というようなことでもどうだろうかというようなこともありましたけれども、やっぱり神様と人間氏子が愛拝み合い、愛楽しみ合うというそのものを表現したのは、やっぱり愛楽理念でなければならない、愛楽次元活動ということでなければ、その本質を表しているとは言えないわけですね。ですから結局師匠も神人次元活動というのを1日か2日ぐらい、まあ数日は言われたようですけれども、結局は愛楽次元活動ということに戻っておられるようですね。やっぱり愛楽でなければ、愛楽と表現しなければ表せないものがある、伝えられないニュアンスがあるというわけです。その愛楽理念、その本質を表したもの、これが愛楽理念を行じるとどうなるか、一切親愛論というところに到達するわけですから、愛楽理念イコール一切親愛論と言っても良いのではなかろうかと思いますね。ですからこれは愛楽理念、あるいはまあ今思ったことですけれども、一切親愛論、あるいは一切親愛理念とでも表現できるのかもしれません。その一切親愛論をマスターせよということは、すなわち愛楽理念をマスターしろということだと思いますね。ですからこれはもう昭和57年ですから、7月ですから、師匠が第一線を引かれるのは57年の10月ですね。開教15年祭を境に、もういわゆる第一線からは引かれることになりますからね。 まあ最後の5晩年の見教えということにもなりましょう。として一切新アイロンのマスターからと、まずは一切新アイロンをマスターしてくれ、勉強してくれというわけです。頭では勉強をして、頭の中だけでもマスターしてくれ。これはとにも直さず愛楽理念をマスターしてくれということだと思いますね。その愛楽理念をマスターする上において大切なこと、これはやはりご理解をいただくということですね。ご理解を聞く。どうしてもこの一切新愛論をマスターする、いわゆる愛楽理念をマスターしてもらうためには、師匠大坪宗一郎氏のお話をいただいてもらわなければならない。一番いいのはこのここ数日申しております師匠の肉声ご理解テープ、これを聞いていただくのが一番ですね。これが昭和39年から57年までですか、まあ、若干退院してからのうちのお話も若干ありますけれども、まあ、大まかに39年から57年というところでしょうかね。その急戦に上るお話、そして私はこれは表向きのお話ということになりましょうね。大衆、一般大衆向けの話、これに比して昭和52年ぐらいから、まあ51年ぐらいから研修が始まったようですが、テープに音声として肉声として残されているものは昭和52年から57年までありますね。まあいわば教祖様の覚え帳のようなものかもしれませんね。ご理解が覚え書きとするならば、研修は覚え帳のようなものかもしれません。その研修の中に毎日ではありませんけれども、大体ほぼ毎日といったような行事があるときはありませんからね、その研修、そこにいわば師匠の本音が吐露されている。今朝のご理解はこういうお話をしたけれども、これは本当はこういうことを言いたかったのだ、こういうことの内容が込められているのだということであったり、いわばプロ向けの話であるわけですね。取り次ぎの先生、修行生に向けての研修ですから。ですからこの朝のご理解と研修の時のお話、この2つが相まって初めて師匠の信心を本当に伝えることができるということになるのではないでしょうかね。私はそう思います。それで幸いなことに両方ともデジタル化してくださった方々がおられます。それでまあ未成立ですけれども、その2つのデータが、研修用のデータと朝のご理解のデータがありますから、それを加工させていただき、昨日やっとご理解の部分がブラウザ形式で聞くことができる、読むことができる状態になったわけですけれども、ご理解だけではちょっと片手落ちた。まあ一般向けにはいいかもしれないが、プロ向けではない。師匠の見教えの全文といいましょうかね、全編を残すということであれば、これは研修の部分も一つにして残さねばならないわけですね。ですから研修の部分は先にできておりますから、データはまだ未整理ですけれども、ブラウザはできておりますから、そしてこの度ご理解ができた、今度はこのご理解と研修と統合したもの、何月何日の研修がいただき、そこにどういうご理解、朝のご理解はどういうものであったのかもその場で 聞けるような、いわばご理解と研修とがを統合したものを作りたいと考えております。そしてそれが取りも直さず、この一切親愛論をマスターからと言われる師匠が、一切親愛論をマスターしてくださいよというその師匠の願い、これは天地金の神様の願いでもあろうということですね。その役に立つもの、その元となるもの、これが師匠のご理解であり研修であるわけですね。それをこれから統合したものを整備させていただきたいと願っております。とにかく師匠がまずは一切親愛論のマスターからと言われるように、まずは愛着理念を聞いてください、そして分かってください、少なくとも頭でだけでも分かってください、そこからさらに心で練り体で行事ということの、そういう世界に入るわけですけれどもね、まずはその愛楽理念をマスターする、そのための手がかりとなるものをやはり準備していかねばならない、その作業を始めたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。